今夜も
アナログゲームナイト。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。このポッドキャストは、私太陽王子が所属している GSTF、創作ゲームサークル GSTF の情報や、私が2ヶ月に1回ですね、名古屋の審査会でやっておりますアナログゲームナイトアット名古屋ギークバーの、開催情報、あとは、名古屋愛知を中心としたアナログゲームに関するショップや個人やサークルの情報を発信していくポッドキャストになっております。前回ですね、第1回という放送をしたんですけど、最後に僕第0回って言って、どっちかわかんないと思いますが、今回第2回となっておりまして、声の方もだいぶ戻ってきております。で、前回自分で聞いても嫌になるぐらいテンションが低くなってしまったんで、今回はですね、ゲストというわけではないんですが、先ほど私が所属している、GSTF ですね、もう来年で結成2014年現在で14年で、2015年現在で、結成15年となります創作ゲームサークル GSTF の、メンバーのお二人を応募してます。なので2014年現在かというと、この、撮ってるのが2014年で、多分アップロードされるのが2015年なので、2014年2015年っていう
お上げでいきたいと思います。
じゃあ、自己紹介お願いします。はい、
GSTF に所属している香港キムチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いいですか。はい、同じく、GSF 所属の足立洋介と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
フルネームでいいですか。本名。
はい、です。僕こういう活動するときは常にフルネームで、本名とかして
ます。じゃあ足立さん、キムチさん、よろしくお願いします。はい、じゃあ香港キムチさんは、いつキムチさんですけど、うん、ポッドキャストだけは香港さんでいきます。
じゃあそれでいきましょう。
じゃあ香港さんお願いします。
どこの経緯で自分の情報を知られたかが分かるけどね、これで。
そうですね、
キムチさん経緯なのか
香港さんなのか。まあ多分ね、香港さん、香港さんで行こうと思っても途中でキムチさんって言うかもしれないんで、その辺はまた、まあ、お願いします。でですね、今回ですね、前回の第1回、0回といった第1回のですね、最後に、多分日本アップロード現在では日本一遅いであろうゲームマーケット戦輪報告ということで、多分各ポッドキャストの方がですね、東京で出店をしたりとか、物を買ったりとかですね、物の紹介をしてランキングとかやってるんですが、多分来2015年の1月ぐらいにアップロードされると、巷は多分ですね、ゲームマーケット秋の大阪ですね、大阪ですね、の話題の中、我々は2014年の秋の東京の戦利品報告をアップロードするというね、かなり尖ったことになっていますがですね、今回どうしてゲームマーケットに行くかということになったらですね、我々のボードゲームの活動自体が、2014年1月ぐらいですね、ほとんどメインだったのは、ゲームをやりだしまして、まあ、もともと GSTF というサークルがテーブルトーク RPG ですね、ゲームを作ってまして、いくつも作ってコミケに出展したりとか、まあ、前回お話ししましたけど、まあ、ゲーム大賞に応募したりとかしてたんですけど、まあ、それをしばらく何年かやらなかったんですが、まあ、ボードゲームの方にメインになりまして、いくつかボードゲームをどんどん毎日やってたんですが、まあ、どうせならゲームマーケットに出ようということで、直近のゲームマーケットだったゲームマーケット秋ですね、東京の方に行く形になりました。でね、僕らもまさか出るとは今年の初めてはですね。
なんかうまくいきました
ね。さっき言った香港さん、キムさんにか。キムさんがですね、全部情報とか集めて応募してくれるということで、キムさんの以前もお願いしたんですけど、実際どうでした、応募までというか、やってどうでしたかね。
そうですね。まあ、受かるかどうかも半々だと思ってたんで、自分でもまさかねとは思ってたけども、まあでも例えばコミケの場合だと、やっぱ新参というか新しく入るサークルは優先的に入選しやすいっていう、エントリーしやすいと思う結果なんで、まあ通る確率は 80% ぐらいかなと正直思っていました。
なるほどね。でもまあ今度の春は出ないですよね、売れるね、うちはね。確か1月5日が締め切りらしいので、春が、
自分のメールには、そろそろ出場のメールをくださいって言ってますけども、まあ、まだ、ね、新しい新作出したりとか、出展する準備ができてないので、
またお、まあ、そうですね、お湯を詳しく話しますけど、我々が出るのは2016年のゲームマーケット大阪です。
大阪っていう
のはないですね。再来年、2014年現在、再来年のゲームマーケット大阪が出る。
話
をますので、まだまだね、ゲームの卵もないです。
鬼が笑うとこじゃない
ですか。そうですね、鬼が大爆笑して。今残ってるね、あのゲームの方も消化してるといいですね。ちょっと残ってた方がゲーム的にあのラインナップ的にいいと思うんですが、で今回ですね、ゲームを、ゲームマーケットにゲームを売りに行ったのもあるんですけど、まあ、その紹介はまた後ということにして、で今回はあのゲーム、何を買ったかっていうゲームをいくつか紹介するんですが、まず先ほどですね、テーブルゲームインザワールドの方で、新作評価っていうのを評価しました。やりました。やりました。これ大事ですよ。我々のゲームも、うん、話術の達人と、うん、あのうちのゆとりのゲームも、うん、新作一覧出てて、うん、面白かった、うん、普通とかっていうね、投票できたんですよ。うん。うん、これね、うん、投票できたんですよ。うん、しないですか。
しない。
僕しましたよ、ちゃんと。一声大事なんで、
う
ん
う
ん。
そうだね。見たけどしてなかった。
で今回ですね、ざらっと見たんですけど、ベスト10のうちベスト9まで僕ら買ってないっす。
お、あ、そうなんだ。
そうなんだ。でもね、第一アメコミコレクションっていうところですね。アメコミの、ゲームを集めてコレクションゲームで、あ、私が買ってたあの3位に一撃ヒーローズが入ってますね。
うん、あ、はいはい、あ、確かにあれはね、だいぶ良かったね。
あれはいいゲームですね。そうですね。あとはトリックアンドデザート、枯山水。
あ、枯山水ね、うん。あれはだいぶいいね。
5位ですね、これね。で、本能寺っていうシンガリハットのゲームが6位。うん、ドワーフの城塞っていうゲームなんですけど、これポストカードゲームです
か、ポストカードゲーム、
うん、
はいはい、
が7位に入ってますね。で、あと新魔王、神聖魔王軍、三崎工房。これ、名古屋、はい。
うん、確かそうです、
ね、うん、はい、ですね。で、ローリングジャパンっていうゲームと、で第10位に、うん、あのシークレットムーンが入ってます。10位ですね。
10位なの？
10位です。10
位なの？
で、我々が買ったので言うと、12位の海底探検が、12位ですね。
はいはい、そうなんだ。
で、評価数とついて、点数とは別に、評価の投票の数が131票っていって、一番高かったのが海底探検。で前回もマスク面が一番高かったんですね。
うん。はい。
あとはですね、ゲームマーケット後にキムさん買われた羊泥棒か。これ13位ですね。で、18位に神座が入ってました。うん、ということで、我々は結構買ってない。うん、旧作ゲームが多いのかなと思います。旧作というか、再販というか、でもまあね、ゲームマーケット自体に行ったのが、今回が、初めてだったんで、新作ゲームというよりは、自分の職種に合ったゲームを買ったのかなと思うんですが、キムさん、いくつ買われました、ゲームを。
10個くらいは買ったかな。
10個くらい。うん。一番高かったのに、いくらでしたっけ、値段は。
値段は4000台のか。
4000台の？
4000台？
あ、
それ
ありました。
いや、
それ
3000台か。宮原アネ
ベで。
ごめんなさい。自分買ったゲーム
4000であったっけ？
あったっけ？
高いね。
市販ゲームですね。
市販ゲームってプラスだよね。
うん。まあ、羊泥棒みたいに、うん、でも今日変わったんですけど、ダイエット&フレンズとか、うん、ムード X とか、ゲームマーケット以後に買ったゲームとかもあるんですけど、でも今回は、ね、ゲームマーケット会場で買ったゲームにじゃあ限定してお話をしたいかな。それすると結構数になっちまうので。じゃあ、足立さんは。
さっきも、うん、ちょろっと話出てたけど、一撃ヒーローとやっぱ、印象に残る。これ、仲間内と、あと、ゲーム会でやったんだけど、まるで印象が違う。
あれ、終わんなかったけどね。本当にあれね。
よかったね。
よかったね。最後にやるゲームじゃないね、あれね。いいゲームです
けど
ね。
いいゲームなんですけど、酒を飲みながらやると、記憶しながらやらなきゃいけないゲームなんで、非常に大変だってことがよくわかった。印象に残ったやつ
はね。いくつぐらい、じゃあ、10個ぐらいは買ったんですかね。
10個ぐらいは買ってる。
10個
は
買ってる。じゃあですね、僕も13、4個は買ってますね、ゲーム的には。で、結構、まあ、被るように買ってはいるんですけど、ベスト、我々の中で、ベスト3を作るのもあれなので、 あの自分が変わった中であの第3位第2位第1位っていう風にやっていくと、評価をつける形になってしまうので、まあ、いくつか買ったと思いますし、我々が何を買ったかっていうのをこう買った側の人もまだわからないと思うので、まあね、こうたわいもない意見として自分が買ったのとここで遊んだゲーム、ゲームマーケットの、新作ゲームとして遊んだゲームと、自分が買ったゲームの中から3つじゃあ、選んでいただきたいと思うんですけど、
かぶってもいい、
もちろんいいですよ、もちろんもちろんかぶったら多分それがあのこの3人ね、 GSF の3人の中で、あのベストのゲームじゃないかなと思うんで、かぶったら
あ、OK、
いい、全然かぶって、
うん、だ
ってもうねシークレットも買ってるし、
あ、まあ、うん、あどうしよう、もう決まってるな、
決まってる、
3つ決まってる、
うん、じゃあいける、
うん、いける、
じゃあ足立さんからしました、
うん、まああの順位は関係なし、
関係ない、
関係なしね、うんうんうん、じゃあ、1個目は、うん、さっき言ったやっぱあの一撃ヒーロー、
あー、
うん、やっぱりこれは軽く紹介した方がいいのかな、じゃあ軽くちょっと紹介するけど、うん、基本的には、プレイヤーのみんなが、ヒーローになって、モンスターを倒していくっていうゲームなんだけど、うん、必ず一撃でその必殺技を出して倒さなきゃいけないと、でその出すやり方としては神経衰弱みたいなやり方で、スーパーウルトラデリシャスボンバーパンチとかっていうような就職肢をいっぱい引いていって、最後に、必殺技カードを引けば OK っていうような神経衰弱みたいなゲーム
で、なんかあれ、題材的にはなんか技の名前をつなげるゲームってありそうだったんだけど、
そうそう、ありそうだ、
プレイ感的にはね結構、うんうん、モンスターに特徴があったりとかして、
うんうん、なんだよ、ゲーム会でやった時は、うん、割とガチ気味な仲間の人が多かったんで、うん、戦略的に取ってたりとかしてたりしたんで、
うん
うんうん、2回ぐらい回したかな、
うん、
でその時はその時で戦略的にもできたし、うん、こうやったらぐったぐたのゲームも面白かった
まあ両方の遊び方ができるので、
そう、うん、でまあよくあるというか誰でも思いつくようなやつをちゃんと形にしたっていうのはやっぱすごいなと思って、
うんうん、なんかカードもキャッチャーでしたけどね、
そう、うん、絵もキャッチーだし、うん、物も重いしね。
重いしね。名古屋市はね、重いもんがいいかしら。
重いもんがね、そうだよ。
重いゲームはね、いいゲームだっていう。
重いってのは、あくまで時間じゃなくて重量なの、
ね。重、そう。いっぱいなんかね、トークンとかなんか入ってるとね、テンション上がるもんね、なんかね。
そう、
ね、ゲームの内容以下にして。
あれで2000ちょっとだったかな。
ああ、そうなんだ。
そう、なんで、なんかすごいお得感がある感じがする。
あ、確か、ね、俺がね、欲しいって言って買えよって言ってあーでも買っ、ね、これでも3位だったんですね、これ買ったけど、
3位じゃなくてだから1個、
あ、違う、この評価の中では3位だよね、多分選ばれるのもありますね、全体でも3位ですね、 4.346 なので44票ですね、はいはい、うん、集まってますね、はい、じゃあ2つ目は、
2つ目はグローブトロッター
、ああ、はいはい、はい、うん、
あれは、まあ、仲間内だけで1回や、1回、2回ぐらい回ったかな、うん、なんて、ワネスの中尾さんの、思想が、脈、すごい、現れてるというか、
うん、
ちょっとずっと聞いてたゲーム的な、なんすか、爽快感と、
うん、
きちっと、進めていけばその分だけ、リスクリターンがちゃんとある、設計されてるのはすごいな、やっぱすごいな。
なんかやってることというか、プレイ感自体は本当に UNO に近いね、色合わせって感じなんですけど、
うん、
なんか出し切った時の爽快感がすごいなんかあって、
そう
大躍進って感じもすごろくもあってね、
うん。それにあるし、カードを試すぎても良くないし、
うん、
敵地に入っていかないと、
うん、
爽快感も得られないし、ストーリーも進めないってい
う
のがあって、
うん、
どういう戦い方ができるのかなっていうのを結構選べるゲームだと思うんですよね。
リスクリターンが結構しっかりしてる。
うんうん、じゃあ、3つ目は、
3つ目は、さっきまでちょっと覚えたんだけど、ああ、そうそう、想像と言葉。
ああ、そっち行くんだ。
うん、まあ、今回、まあ、ちょっと悩んだんだけど、
うん、
うん、
多分シークレットも悩んだんじゃないです
か。もうシークレットも悩んだんだけど、なんていうかな、あくまで、まあ、今回僕は宇治が出した、話術の達人を作った、
うん
うん、 あの作ったというか、まあ、エディットしたというか、
はいはいはい、まあ、僕がデザインして足立にエディット丸投げするという毎回のスタイルなんですけど、はい、
製品の選定から紙の選定から印刷まで全部やったんだけど、まあ、それも含めてあと、あれですね、そう、専門学生さんと米光さんが一緒に作られたっていうことも、
うん、
ちょっとまあ共感するところではあるんで、
うん、
まあね、なんていうかな、これもいわゆる普通 の、 バラエティ番組とかでもよくあるようなルールをちゃんと、
うん、
ゲームに落とし込んだってところはやっぱ評価したいな、
うんうん、じゃあ足立さんのは、うん、一撃ヒーローズと、
うん、
グローブトロッターと、
うん、
想像と言葉ですね、うん、3つ、うん、そうですね、全部遊びましたけど、想像と言葉は、うん、なんかこの間もね、猪木がなんか、ね、
日本と勝負 と
ビンタか、ビンタでアントニオに切ってる、
行ったしかないでしょ
って、行ったないでしょって、やっぱりね、どれも想像言葉もね、気になってたゲームなんで、やっぱりね、最初から気になったゲームやっぱ面白いですね、
うん、
じゃあキムさん、
自分がゲームマップで買ったゲームはまだ内緒とプレイしていないので
そうか、
そうです、
でも神沢プレイしました
ね、神沢プレイしたね、うん、神沢だけだ、まだ、
まあ、そうなんだ、
うん、
持っていってください、持ってて、
そうそう、
うん、
でまあでもいいかと思ってるんで、うん、まあ新安くんとか足立くんとかのゲームも一応はけたら
自分の番でもやりたいなと、
ま、前だけ
あと1個だけです、
はい、俺もあと2個
やってないな、
うん、ゲームマーケットだった、はい、うん、
まあ機会がやっぱりやりたいんですけども、
うん、
でまあだから自分のファーストインプレッションというか、うん、ルールの中にうさぎだなと思ったのをまあ言ってきますね、
はいはいはい、
で一つ目はファンタジーワールド、
あー、はいはい、僕あれキムさん買ってんの知らなくて、うん、バネストで見て、
うん、
欲しいって言ったら持ってるよって言って、
うん、
ね、
そうだね、
でこの間僕のハケルのねつけてもらったんで次はキムさんのね、
そうだね、う
ん、じゃあなんかゲーム説明を、
ゲーム、まあいわゆるキャットのチョコレートと同じ系列のゲームですね、
うん、
まあお題が出されてそれを自分で持ってる道具カードを使ってどのように解決していくかということをやってでそれを評価していくっていう、まあ、ゲームです、
うん、
でまあキャットのチョコと違うところはまずキャラクターカードが取られて、
うん、
そのキャラクターの、立場を演じながら解決していくっていうものですね、
うん、
例えば戦士とか魔王とかあって、
うん、
そういうのをやっていくっていうものです、であともう一つ変わってるのが一番評価された人は得点が得られなくて、
うん、
その人は次の語り部になってお題を出す側になるんですね、
うん、
つまり2番目に票を獲得した人がより点をもらえるという、
あ、なるほど、取りすぎちゃダメなんだよね、評価がね、
そういうところはちょっとゲーム性があるかなと思って良さげだなと思ってまして、
2つ目、
はい、
2
つ目はもじもじを選びます、
もじもじ、
この前、クラス会に一応持ってって足立くんにこんなルールを見せたやつで、
はいはいはいはいはいはい、はい、
なんかコミュニケーションゲーム系のやつ、
うんうん、
う
ん、
そうだね、
でどういうのかというとポーカーの要領で言葉を作っていくという
ん
ですね、ワードベースっていう感じが近いのかな、
うん、
例えば2文字3文字の言葉を作ってフルハウスとか、
うん、
それに応じて何コマ進めるっていうのが決まっているという
ゲームです、おーやりたいやりたい、
まあこれプレー感がどうなのかまだ分かってないけどね、
はいはいはい、
まあ言ったげだなって思ってたので、
すごいふんわり紹介でいいですね多分これ4月に公開って言ってる、ね、まだやってないやってないって、やりますやります
やりますやりましょう、
はい、切れるかもしれないもんね、うん、他の人がね、うん、
はい、で、最後はやはり先ほど言った神座、
はい、神座、はいはい、これやりましたもんね、
やりました、
うん、
まあいわゆるハッタリ系と、まあ、バッティング系なんですけども、
うん
うん、意外にないんですよね、あれはね、
うん、
特に下田の4番目とか3番手が、
うん
うん、それがやっぱり面白いなと思ったところですね、
うん、じゃあ神座と文字
文字文字
文字文字とあとは
ファンタジーワールド、
ファンタジーワールド、あー、なるほどね、
入ってない
半分や半分やってないダメですね、半分やってないダメですね、言いましょうね、
やらないとどんどん僕もゲーム買ってっちゃうので、
そうそう、
ね、
それ以前でもさ、フルタン見てさ、新作に3本あるでしょ、
頑張
る、
そうそうそう、
これだってこれ1、2、今日も買ったでしょ、3つは、うん、これも、ね、買ったの、これ1つもね、ブラックストーリー3巻
3出た
出た
買わない
買わないといけない、やってないけどね、やれないですよね、 ゲームなかなかね買っちゃうとね、面白いゲームを買っちゃうね。積みゲーしたら一人前って止まるなんで。じゃあ私太陽寺のベスト3ですが、まずね一つ目はあのやっぱグローブトロッターですね。これはあのゲームマーケット価格でちょっと安かったんですけど、内容を見てもコマがあったりとか、あのコマ立てとかカードも枚数も多いですし、結構何回やっても遊べる、何回やっても楽しいゲームですね。あの色合わせで UNO で合わせていくんですけど、やっぱりカードを出してくるプレイ感だったりとか、確かねグローブトロッターの方は評価の方、投票の方で、確か20位かなんかに入ってたのかな、投票でこう評価じゃなくって、得票数の方で20位以内とかランキングされてて、やっぱりバネッサさんのゲームだけあって、2300何円だったかな、その時ゲームで2000円だったの。2000円でゲームマーケットで買えた時はすごい安くて、2300円で値段で見たとしてもゲーム的にはなんか増せると、ちょっとね一回やるとこうカードのプレイ感がこうんというふうに思うところあるかもしれないですけど、説明するときはカードを1回出し切れば乗ってくるよって言って、で2回目3回目以降どんどんどんどん面白くなるゲームなので、ちょっとなんかゲームの合間とか最初だったりとか何回でも何度でも遊べるゲームかなと思うので、まだ持ってない方はね、まだゲームスに買えるんで、この間バネスさんから500個売ったりしました500個売られたんですバネスさんね。で、2つ目がこれどうしても欲しくてゲームマーケットに行くんだったらと思って買ったのがスタンプグラフィティ。
あ、
これ僕一番最初に予約して2500円だったかな、ゲームカードで、今バネストさんとかスゴロク屋さんとかいろんなゲームショップに特別なゲームカードが、プロモーションカードに入ってるんですけど、バネストさんってバネとか入ってて、別に買ったお題カードとかっていうの入ってて3000ちょっとぐらいかなって買ったんですけど、福井のジャガジャガゲームさんですね、カタログとかいろんなゲーム出したところなんですけど、スタンプグラフィティはですね、お題を、決めてスタンプっていうカードの手札からスタンプを出して、そのスタンプを使いながら、お題の絵を描いているゲームなんですけど、まあ、お絵描きゲームとしては伊勢芸術家ニューヨークに行くとか、テレストレーションとかってあると思うんですけど、多分伊勢芸術家とテレストレーションの真ん中のゲームかなと思いますよね。フリーに書くわけでもないし、なんだろう、こう、みんなの何を出すか、何を書いてるのかわからないところもスタンプグラフィティだし、お題はわかるんだけど、それのどこを書いてるかわからないだろうし、本当にこれね、エセ芸術家よりも、テレストレーションよりも、うまい下手が全く関係ないというか、みんなでこう、楽しめる要素もあるし、書いてて、どこを描いてるんだっていうね、想像する要素もあるので、ゲームとしては2500円で買ったんですけど、で3900円で今結構流通に乗ってるので、これは多分ゲーム会持っててもどこでも遊べるかなと思って、これを買いにゲームマーケットにまず行ったと言っても過言ではないゲームですね。で3つ目なんですけど、すごい悩んでて、ゲームマーケットで買ったゲームじゃないとなるとクイズいい線いきましょうなんですけど、それはゲームマーケット後に買ったの でやってくると、やっぱりこう海底探検かな。海底探検、ウィンクゲームさんのゲームで、ウィンクゲームさんのゲームはいくつかダンジョンマンダムとかマスクメンとか、
ヒョウのコウモリ、
そうやってたんですけど、こう一番ヒットというか、一番なんかこう、おこれだっていうのが来て、コンポネントのこの色の図解も見てもこう面白いし、この間クリスマス会第1回でクリスマス会でやったんですけど、まあ、箱の中身のコマを見るだけでも可愛かったりとか、結構ガチゲーですよね、すごろくだけど。ガチですね、これね。ガチのゲームだし、ルールも簡単なんですけど、どんどん進んでいっちゃうと、帰ってこれないけど、まあ、チキンレースの要素もあるんですけど、このゲーム自体は、そうですね、このゲームも、値段がなかなか出なかったりとか、結構ゲームマーケットで一番最後出たので、ギリギリに購入を決めたゲームなんですけど、まあ、結構これも海底探検も買ってらっしゃって、席もいらっしゃって、評価の中で一番得票数を評価したってことは、一番多分出回ってるゲームだと思うので、海底探検は、
やったことない方とか持ってなしゃない方がいらっしゃったら、ぜひ買っていただきたいなと思っております。で、多分皆さん3人の評価いくと、多分グローブトロッターが一番面白かったね。ねえ、やっぱりグローブトロッターはね、あれは
面白い、面白いですよ。
本なんか木も狙ってないし、うん、なんかこう何度でも遊べるゲームで、
うんうんうん、
やっぱりゲームやってみて、なんかこう特定のゲームもこう悪くはないんですけど、もう一回やってみようとかっていう時はちょっとなんかプレイ感が納得できなかった時か、
うん、
なんかこれ面白いぞと思った時
あの次自分だったらこうするっていうのが想像できるかどうか、
そうそう、なんかモヤモヤっとしてもらう時にそれがプラスなのかマイナスなのかわからない状態が多分もう一回やってみようと思うんで、
そうそうそう、引っかかるってやつね、
うん、その点で言えば、あの想像とこともそうだったし、
うん、
海底探検もそうだったし、一撃ヒーローさんもそうだったし、もちろんグローブ通ってもそうだったし、スタブもそうだし、多分我々が多分今後作っていくゲームは、うん、やって、おっていうよりは、うん、もう一回やってみようかっていう風になるゲームがいいかなと思いますね。
そうそうそう、日頃考えてるところでは。
で、ゲームマーケットどうですか、秋の2016年の大阪に向けて。
向けて、
うん、また2作品ぐらいは持ってくるのかな、多分ね、うん、
ちょっとね、自分は少し作ろうかなってちょっと思ってはいるんだけど、
うんうん、
ちょっとまああのお仕事の兼ね合いとかもあるので、
ね、僕のゲームのエディットもお願いしないとダメなんで、この間あのクリスマス会で会ったあの友人の方はあのお風呂で遊べるゲームシリーズって言って、
うん、
お風呂で遊べるゲーム、うんのシステムから作ってるから、
はいはいはい、
ゲームがまとまらないんだけど、うん、お風呂で遊べるようなボードゲームを作りたい、
はいはいはいはい、
そこから作り出し始めて、
ああ全然いいんじゃないですか、
だからその僕は世界観からゲームを作ったりするので、
うん、
お風呂で遊べるっていうところはスタートらしいので、
うん、面白いね、完全に、
う
ん、
どうです
、一応案は作りたいゲームの案はあるかな、
うん、
で多分1月か2月くらいにテストプレイ出したいかなとは思って、
ね、20105年の2015年の5年の
撮ってる時に向かって
来年ね、うん、2014年現在の来年、来月、
来月、来月あたりに、
ああなるほどなるほど、じゃあそんな感じですね、ゲームマーケットの多分日本一遅いであろう宣伝報告会でした。で、今回のバネストということで、
はい、
バネソーで買えるゲームを1個紹介するんですけど、はい、まあ、グローブトロッターはだいぶ宣伝したんで今回はいいかと思うんですが、ゲームマーケットでも買えたゲームなんですけど、1個これを紹介します。
はい、
狼の血というゲームですね、
はい、
ゲームマーケットの方でも買えたゲームなので、今回のテーマに合うかなと思うんですけど、台湾ですね、台湾製のゲームですね、狼の血ということで名前の方でピンとくるかもしれませんが、あの人狼のゲームですね、
うん、
で、どういう人狼かというと、まあ、購入時に聞いたのはあの記憶喪失人狼ということで、自分の頭の上に、カードを出します。人狼か人間かの2陣営しかありません。で、周りのカードは全部見えるんですけど、自分のカードは見えない状態で、自分の陣営がどういう人間なのか狼なのかっていうのを予測しながら、自分の陣営が勝つように立ち振る舞うというゲームなんですけど、まあ何回もやってますけど、どうですかこのゲームは、うん、なかなか人狼をやってると、うん、
間違い
ない、うん、なんかこう、なんか人狼感が出るんだけど、不思議なプレイがですね、あれはね、
うん。お互いを確認し合うゲームだよね。
そうそうそう。そう
人狼ってお互いを、うん、あの信じるかどうかのゲームなんだけど、うん、狼のうちはお互いを、うん、これだよねって言いながら、そう
そうそう、
合ってるよねって言いながら進めていくゲーム。
だから、裏の裏の裏まで読んでも、違ってる可能性があるし、
うん、
自分の行動自体に、何の保証も、
うん、
なんか確証もないのはいいよね、あれね。
熱そうな感じがね。
人狼をやってる方だとなんかこう新しい感じの人狼になるかなと思うので、結構アジアのゲームとかっていうのは日本人とかね、あのアジア人でプレイ買うので、ぜひあの狼の血というゲームバネストでまだこの間あったので買っていただければなと思います。人狼にちょっと 飽きたというか違う人狼がやりたいなと思ったら狼の血ぜひお勧めしております。ではですね、第2回のですね、今夜もアナログゲームナイトの方を締めさせていただきたいと思うんですが、どうですか今回出てみて。
初めて出てみて、
はい、
意外と緊張しないもんですね。
もう30分経っちゃいます
今普段の雑談とあまり
変わらない喋れるでしょ30分、
まあ、ね、ね、他のポッドキャストもそんなもんって言えばそんなもんなんだ。
多分そうだと思うかもしれないけどね、多分この今の発言無責任かもしれないんだけどじゃあ
やっぱ短いね30分はね、うん、まあ想像通りなんですけど、うん、これからあの編集します。
はい、ありがとうございます。じゃあ第3回はですね、私たちが冒頭にも紹介しましたアナログゲームナイトってね、2ヶ月に1回ゲーム会やってるんですけど、まあ、今後いろんなゲーム会の紹介をしようと思うんですけど、まあ、まずは私たちのアナログゲームナイト名古屋ギークバーの方の紹介を次はしたいと思います。じゃあ最後までお聞きいただいてありがとうございました。お相手の方は太陽王子と、
はい、香港キムスと、
はい、足立陽介でした。
それではまた、さよなら。
さよなら。